火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。6月23日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。というわけでね、今日は割とお天気もよくですけれどもね、まあ予報なんかも雨だ雨だと言いながらもなかなか降らなかったり、そうかと思うと、すごい雨が降ったりということでね、まあまあ梅雨ですから、雨で当たり前なんですけど、まあそれにしてもあんまり降らないですね。今日はまた夜中から降るかもっていうようなことで、明日もまた一応傘マークはついておりますけれどもね、天気、移り変わりやすいので、皆さんね、本当に降るときって言うたら、もうこの間も前が、私車で走りまして、前が見えないぐらいの雨が降ったりね、もう本当に車危ないですからね、ちょうどね、その時も犬が飛び出してきましてね、間一髪やったんですけれどもね、まあまあ、何が起こるかわかりませんのでね、気をつけていただきたいんですけど、まあ、梅雨ですから、雨が降ってあたり降るべき時に降っていただかないとまたこれ困る方もいらっしゃいますのでね、やはりまあ雨は雨として、皆さんは気をつけて、いたね、雨濡れないようにしていただきたいですね。風邪ひきますからね。というわけですけれどもね、今日は、6月、もうね本当にこう鬱陶しい天気が続いておりますけれどもね、今日の話題なんですが、まず、職場でやる気が出ないとき、どんな方法でやる気を出すっていうね、皆さんもこういうなんていうんですかね、鬱陶しい天気だと、だるい気分になったりね、まあもちろん他にも仕事でちょっとミスをしてやる気が出なくなったり、いらない一言を言わなくていいだろうっていう一言を言われてテンションが下がったりと、まあいろいろあると思うんですけれどもね、まあやる気がないときに、やる気が出ないときにどんな方法でやる気を出すということにね、ちょっといろいろ皆さん聞いてたみたいなんですけどもね、まあ最も多かったのは、軽食やお茶、コーヒーなど飲み物を取る。これがもう約5割の方。ね、やはりまあ、一服ってやつですね、すると。あと、トイレに行く。これが 37% の方ですね。誰かと話す。これも 30% の方。誰かと話す。まあまあ、相手によってはもちろんね、やる気も出てくるんでしょうけれどもね。あと、就業後の楽しみを考える。終わった、これがあるから。もう、なんとかやりきろうじゃないかっていう感じですね。あと、ストレッチなど軽い運動をする。体動かすのはいいですね。この他ネットサーフィンをする。まあこれ仕事中ですからね。まああまりやりすぎるのもどうかと思いますが。机の整理をする。なるほどね。デスクが、片付くとなんかこうやる気の出る感じですけれどもね。まずその机の整理をやる気が出るかどうかっていうところも難しいところですが。あとデータを整理する。ね、作業計画を作るなど。まあ、こういった、まあ、まとめたり、片付けたりということと、あとやはり、コーヒー、まあ、タバコを吸うかでしたらタバコを吸ったりってね、こういうことでやる気が出る。まあ、人のやる気なんていうのはね、まあ、皆さん、どんな方法でやる気を出してらっしゃると思うんですけどもね。まあ、もちろんこのやる気が出ない状態で仕事をしてます。疲れますね。そしてもう一つアンケートなんですけどね、疲れた時のストレス解消方法っていうのをこれ、アンケート取られましてですね、1位はひたすら眠る。まあ、これはもう、方法というか、寝ないとしょうがないところもありますけども、ね、疲れてるわけですからね。そしてお風呂、サウナに入るというのが2位ですね。3位が仲の良い友達、会社以外の人、と飲みに行く。4位が温泉に行く。ちょっと大きいですね、これはプランとして。そして6位に音楽を、あ、ごめんなさい、5位ですね。5位は衝動買い、散財をする。ね、これも余裕のある方はいいですけれども。6位が音楽を聴く。7位がマッサージを受ける。8位が好きなものを好きなだけ食べる。9位がカラオケに行く。カラオケが9位なんですね。割と皆さんもっとこれは上位かなと思いましたけどね。そして10位が自分へのご褒美として特別なことをする。 ね、皆さんのそうですね、ストレス解消方法ね、まあ、いろいろございますけれどもね、この男のストレス解消方法はどんなんでしょうかね、相棒のチキンソウル今一からでございます。
はい、こんばんは、チキンソウルの今一からでございます。
ストレス解消方法、
はい、
疲れた時の、
はいはい、寝ます。
やはり1位ですね。
寝るんやけどね、寝すぎるとまたこれ疲れるんやね。
そうなんですよ、余計ないんですよね、
う
ん、ね、で
だからまあそこをね調整しもってというか、
そうですね、
そこでもう一回動くんですね、体を動かす、両方をね、
両方やった
方が、まあ、体にはね、いろんな、あの脳みそが動くんじゃないですかね。
なるほどね。
寝るときと起きてるときと違う部分が使われると思うんでね。
なるほど、
うん、
とりあえずひたすらまず眠る。
眠
ることですね。まあ、眠る、お風呂、サウナ、これよくわかりますけどね、うん、もう最近なんか自宅でもサウナなんかがついてるお家がね、結構多いですから ね、
うん、
そして、飲みに行く、これもう我々はもうこれもストレス感じてなくても飲みに行きますけれどもね。
どうしたらいいかわからない、
ね、わからないですね。良い温泉に行くっていうのこれいいですね。
いいね、
温泉長いこと行ってないですけども、
とか言いながらね、
そうそうそうそう、行き帰るわなんて言っておきながら ね、帰ったら帰ったで家が一番いいわって言うんですけどもね。
そうそう。
そして5位が衝動買い、うん、散財、
はい、
ね、これもまあ欲しいものはもう一気に買ってしまう、ね、まあ、女性に多いんじゃないでしょうか ね、
まあ、ね、
そういうのね、
そうそう、
男性は割とねこういう時にポンとそういうのが できない方ですからね、はい、そして6位が音楽を聴く、
はい、
まあ、我々はもちろんね、うん、音楽をやってる人間ですので音楽を聴くことも多いですけれども、うん、そして7位がマッサージを受ける、もうこれは完全に体が疲れてる状態ですね、
まあね、
もうケアするということです ね、
そ、 うですね、
そして好きなものを好きなだけ食べる、
あ、これはいいですね、
いいんですけどこれはこれでやってしまうとですね、例えば体重の変動があったりしてですね、余計にまた後ほどストレスを感じることになる可能性もありますからね。
ボディーブローやね、確実に。
そうそうそう、で、これも気をつけないと、そして、カラオケに行く、
うん、
カラオケね、私めったに行かないんですけども、
はい、
まあ、カラオケ、そうですね、たまに行くと気持ちがいいですね、やはり。
たまにね、
大きな声で歌うといいですよね、はい、うん、普段まあ我々音楽やってると言ってもあのカラオケにある曲を歌うとやはり普段歌わない曲だ、
そうです
ね、これもなかなかね、うん、ちょっと面白い目の歌歌ったり ね、
ね、
しますけれどもね、そして自分へのご褒美としては特別なことをする、
はい、
ね、いつもと違う、
うん、
ようなことをする、
そうですよね、
ありますけれどもね、それでね、自分へのご褒美というもう一つ記事がありましてね、はい、自分へのご褒美、仕事が成功した時などまあこういう時のご褒美も含めてなんですけどもね、うん、はい、どういうことをするだろうかっていうところにですね、うん、まあ、最近多いですね、発泡酒、まあ、お酒飲まれる方、発泡酒をビールに変える、うん、
あ、ちょっと贅沢、
ちょっと贅沢なんですよ。、
ね、
まあ、最近テレビのコマーシャルなんかでもね、ちょっと贅沢なんていうのを、ね、
ね、
やってますけれどもね、はい、まあ、こういうのがね、うん、あとまあ女性はやはり衣類、バッグ、靴なんかを買うとか ね、 ね、スイーツ、
うん、
まあ、男性はやはりですね、この、発泡酒をビールと、
うん、
私は割とね、あの発泡酒じゃなくてもう一つ の、 あの第三のビールと言われるやつを飲んでますので、はい、はい、うん、私の場合は発泡酒で十分にご褒美になります、ね、
そこで
もうビールになった日にはもう
何かあったのかな、
何かあったのかなっていうことになりますけれどもね、はい、まあ、まあ皆さんのストレス解消法、皆さんのご褒美ですね、うん、またこういったことも番組の方で募集しております、
はい、
皆さんのストレス解消法、そして、自分へのご褒美、
うん、
いつもと違うこと
ご褒美、ね、
はい、ね、何かあれば、皆さんまたメールでいただきたいなと思います、うん、アドレスは99@815.fm 99@815.fm まで、どしどしメールのお待ちしております、
うん、
ということでね、もう疲れて、
はい、
時にも、こういう感じでこの曲のように、うん、感じていただければと思って1曲目選びました、うん、ウルフルズでございます、笑えれば、その時
そのメロディ
ー、はい、その時そのメロディーのコーナーでございますね、
はい、
このコーナーはですね、まあ、1年、うん、ある年にスポットを当てましてですね、
はい、
その年にどんなことがあってどんな方が生まれて、
はい、
そして、どんな曲が流行ったかということをね、うん、ご紹介しながら、
はい、
その中から1曲、うん、選曲していくというこういうコーナーでございますけれどもね、
はい、
今日はね1995年、割とまあこのコーナー今までやってきた中では新しい目、うん、近い目、まあまあね、最近目でいいんですか、
まあ、結構前ですよ、
結構前ですけど、うん、13、14年前になるんですかね、
うん、
そうですね、今2009年ですからね、うん、 1995年、はい、平成で言いますと平成7年でございますね、はい、この年どんなことがあったかと言いますと、うん、もうやはり一番大きな事件事故と言いますか、うん、一番大きな災害ですね、はい、阪神淡路大震災と言われるやつですよ、うん、1月17日の午前5時46分、はい、兵庫県淡路島を震源とする直下型大地震、うん、兵庫県南部地震、はい、括弧してね、阪神淡路大震災と書いてますけども ね、
うん、そうですね、
これが起きましたね、うん、そして3月に入りまして地下鉄サリン事件、
うん、
はい、そして4月には、青島幸男知事と横山ノック知事が当選という、
うん、
ね、
当選
ね、両方東と西と、うん、元芸能人といいますかね、芸能の方が
タレントさんですね、
タレントさんがということですけれどもね、うん、そして4月23日にはオウム真理教の教団幹部村井さんが刺されると、これもテレビでもね、うん、映像で流れてました、ショッキングでしたけれどもね、うん、そして5月に入りまして、台湾出身の歌手テレサ・テンさんが死去と、はい、でね、亡くなられまして、まあ、いろいろと、ね、これもまだ謎に包まれているなという記事も未だに見かけることがありますけれどもね、うん、そして5月に、オウム真理教の教祖麻原彰晃こと松本智津を逮捕と、はい、なんか隠れてはったんですね、うん、あれ もうずっとテレビで、ね、もうなかなか見つからないなんて言ってやってはりましたけど、うん、私もあれ見てましたけれどもね、そして8月に入りましてマイクロソフト社がマイクロソフト Windows95 発売と、はい、11月に日本語版が発売されているということですね、うん、そして10月の8日この日は巨人原辰徳の引退試合、現ジャイアンツの監督でございますけれどもね、WBC も率いてやっておられましたけれどもね、の巨人広島戦が東京ドームで行われました、はい、そして11月にはビートルズが25年ぶりに全世界同時新曲ということで、うん、フリーアザーバード、
うんね、
あの昔の音源からジョン・レノンの声なんかを引っ張ってきて、はい、リミックスして出された、はい、25年ぶりの新曲ということで、ね、これもすごく話題になりましたけれどもね、はい、こんなことで、この年他にどんなことがあったかと言いますと、メジャーリーグの世界ではやはりメジャーリーグにね、やはり日本人の選手がたくさん行くようになった、もうパイオニアと言われておりますけれども、うん、野茂英雄さんが、うん、ドジャースに入られましてですね、はい、メジャーリーグで新人王を取られて、うん、もうノーヒットノーランとかね、もうすごい、もう野茂旋風とかね、いろいろ言われてましたけれどもね、トルネードですからね、はい、もう今はもう引退されてコーチ、うん、あのコーチというか、アドバイザーみたいな感じで ね、やっておられますけれどもね、そしてこの年からですね、小中高校に、パソコン室を設置、学校にもパソコンが、
ね、
あの導入されるようになったということで、ね、そして同じく学校、公立の学校ではですね、隔週で土曜日が休日になったんですね、この年から、ね、ゆとり教育というやつですかね、この年からということですけれどもね、あとはですね、まあ、この年の、流行語、新語、
はい、
対象はですね、無党派と野茂、頑張ろう神戸、
あ、なるほど、
ね、やはり頑張ろう神戸、あの地震の、ね、影響で、はい、まあ、この年オリックスが、ね、すごく頑張られて、あの腕のところに頑張ろう神戸と書いてね、イチロー選手も頑張っておられましたけれども ね、そしてオウム関連の流行語と、流行語って言っていいのかどうか分かりませんけれどもね、ああ言えば上優
ね、ああ言えばこういうのね、
はいはい、上優、そしてポアする、うん、マインドコントロール、この辺が流行語として取り上げられておりますね、うん、あとファッションの世界では安室奈美恵さんがファッションリーダーとなりましてですね、はい、アムラーなんて言われて ね、茶髪にブーツ、そして細い眉毛ですね、安室奈美恵ブームがございまして、小ギャルブームもございまして ね、そして、今でこそもう当たり前に置いてありますけれども、プリントクラブ、いわゆるプリクラでございます、これがこの年に登場したということですけれども ね、そしてこの年から、今年の漢字、毎年ね、あの今年の漢字、年末 ね、まあ、今ちょっといろいろ話題のやつですけれどもね、この時はあの震えるという字、地震のシーンですね、のが選ばれまして、この年から、今年の漢字というのが始まって、まあ、この年は阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件により社会不安が広がったことから、この震えるというシーンという字が選ばれたということですけれども ね、まあ、こんな1995年でございますけれども、まあ、日本の音楽どんなことが流行ったのか、まあ、ざっと言いますとですね、小林武史さんプロデュースマイリトルラバーがデビュー、
ね、
まあ、この辺りからやはりこの方もすごく有名になって
くるので、そうですね、裏方からちょっと表に出てくる感じになりますよね。
そしてもこの辺りからですね、まあ、後で出てくるんですけども、小室ファミリーなんていうのも出てきますので、うん、やはりこの辺りからこのプロデュース、
うん、
プロデューサーというものにすごく、はい、日本の音楽界でもピックアップされるようになってきたという時代でございます ね、そして岡本真代さんのトゥモローであるとかですね、あと平井堅さんもデビューですね、プレシャスジャンク、王様のレストランのエンディングソングでデビューという、うん、
はい、
あとサザンオールスターズ、マンピーの G スポットで活動を再開、
うん、再開ね、
そして河本博人と真島正俊を中心としたザ・ブルーハーツが解散いたします、この年、はい、そしてグローブがデビュー、うん、光源氏が解散、 ですのでなんかこう時代を感じますね。光源氏が解散してこのグローブであるとか、ね、まあ、いわゆる、プロデューサーが前面に出てくるようなバンドがどんどん出てくるという時代でございます ね。香原朋美さんとかね、ありましたけど、そして、小沢健二さんのカローラ2に乗ってコマーシャルソングから ね、そのままありましたけど、はい、また福山雅治さんのハロー、うん、シャランキューずるい女、あ、懐かしいですね。あとドリームズカムトゥルーのラブラブラブ、うん、ですね。あとジュディ&マリーオーバードライブ、相川七瀬さんですか、うん、夢見る少女じゃいられない、
いられない、
ね、いられないですね。
もう結構なお年になりましたけどね、
はい、そして、スピッツがロビンソンでミリオンヒット、うん、一気に知名度がアップして、はい、ということで、そして桑田佳祐さんとミスターチルドレンが奇跡の星、うん、それこそこれよくカラオケで歌いますけれども ね、大好きでございますけれどもね、うん、まあ、そしてねこの年に、まあ、今日の一曲なんですけれどもね、うん、まあ、普段洋楽をかけることが多いんですが、うん、まあ、この年、阪神淡路大震災が起こったということで、ミスターチルドレンがですね、うん、シーソーゲーム勇敢な恋の歌という曲を出されて、うん、はいはい、これが大ヒットでございますけれども、うん、この曲で発生する CD の売上金、はいはい、そしてアーティスト印税は全て阪神淡路大震災の義援金に充てられたということで、ね、やはり、こういう時代にもういち早くこういうところに、ね、うん、寄付をされてということでね、うん、ですのでもう今年はもうこの年はこの曲をピックアップでいいんじゃないかなと思うんですけども、ね、はい、1995年でございますね、うん、まあ、いろんな出来事あるんですよ、うん、取り上げたいところで言いますと、やはりこの原辰徳さんの引退試合なんかはね、私テレビで見てましたけれども、うん、ピッチャーが相手ピッチャーが広島のピッチャーが川口投手だったんですけども、はいはい、うん、試合前に真ん中3つで行くからなと打てよって言って本当にホームラン打ったんですよね、引退試合で、そういうちょっと感動的なシーンがあったりもありますしね、はい、やはりそしてこの、地下鉄サリン事件の時なんかは、私ローリングストーンズを見に東京ドームに行ってまして、あ、はい、近くに泊まってたんですよ、うん、この事件が起きた、でしかも私が帰ってきた次の日にこの事件やったんですよ、帰ってきたらいきなりえらいことにニュースでやっておられましてね、うわすごいな、昨日までいたところにということだったんですけどもね、まあ、いろんな本当にテレサ・テンさんが亡くなったりと本当に、まあ、いろんなことのある年でございますね、うん、もう割と時代の動いた年といいますか、はい、大事件大事故の起こった年ということでございますけれどもね、こういう時に、まあ、勇敢な恋の歌ということでシーソーゲームですから、うん、はい、やはりミスタージルのねなかなか素晴らしいですね、うん、というわけでね、今日の1995年その時そのメロディー一曲選曲でございます。ミスターチルドレンでシーソーゲーム勇敢な恋の歌、はい、聴いていただきました曲は1995年その時そのメロディーから選曲でございます、うん、ミスターチルドレンでシーソーゲームでございますけれどもね、はい、うん、各歌です ね、
元気の出る
元気の出る感じの、うん、もうそしてやはりこの曲といいますと、私はプロモーションビデオでね、うん、はい、もうエルビス・コステロバリのスーツとメガネと髪型でこの桜井さんが歌ってらっしゃったのが非常に印象的でございましたけれどもね、うん、そしてどっか声と歌い方も似てるんですよね、うん、エルビス・コステロにね、ちょっと早口な感じとか似てますけれどもね、聞いていただきました、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームモカさん、うん、歌えないカナリアさん、
カナリアさん、ね、
はい、はい、もうパインじゃなくなったんですね、はい、ということですけれどもね、はじめさん、チカラさん、こんばんは、
こんばんは、
今日の仕事中全くやる気のなかったモカです、うん、あら、まあ、ごめんなさい、いや私に謝っていただかなくてもというところなんですけれども、はい、で、ストレスがたまると食が進みますと、うん、この間体重が100キロになりました、
あら、ま、
今は5キロほど落ちましたかということですけれどもね、最近はライブに行くのが頑張ったご褒美ですと、ね、この日のために頑張ったと言える目標ですね、あ、しんどい仕事ですがこれからもそうやって頑張ってみようと思います、はい、最近ハマっている曲をリクエストしますが多分ないと思うのでいつかかけてくださいということでね、うん、リクエストジェリー・ウォレスの男の世界、
男の世界、
うん、マンダムって書いてますけど、
ね、あ、ね、一緒男の世界って聞くとびっくりするもんね、
びっくりしますね
男の世界
いやちょっとあなたの意図するところも私も今把握しかねてますけれども ね、うん、マンダムで、コマーシャルでなってた歌でしょうかね、
そうでしょう ね、
うん、リクエスト、まあ、いつか見つけておかけしたいなと、ね、ちょっと今音源が見つかりませんので、ね、またおかけしたいと思います。モカさんありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、食が進む、うん、やはり、
はい、
食べる方に走られるんです ね、 ね、
満腹中枢を満たすという感じ、
ね、満たすという、もうそしたらもう確かにね、でもお腹がいっぱいになったらね、うん、もうなんか嫌なこととか考えるの嫌になりますからね
まず考えるのが嫌になる
よね、そうそうそうそう、だからいいかもしれませんね、これは
次眠たくなるから、ね、
眠たくなる、そして寝てしまいますから ね、 そうするとこれ体重が100キロにな
ってくるんですね、
でまあ、あまり体重が増えすぎるのもどうかと思いますので、そうそう、ね、気をつけていただきたいと思いますけれどもね、うん、まあ、でも、ライブに行くのが頑張ったご褒美、いいですね、
いいですね、こういう状況っていう ていうのは、
ね、我々にとっては非常に嬉しいこのご意見でございますけれども ね、この日のために頑張ったとも言える目標ということですけどね、うん、はい、仕事があっても次の日曜日には、ライブがあるんだと、うん、次の土曜日には、ハックルベリーに行くんだとか、
そうだね、
こう思っていただけると、我々もね、そのまた見に来ていただけるのが我々のライブだとすると、これも非常にやる側もやりがいを持って、ね、もういつも以上のテンションででき
る、ね、一生懸命の変装で、
もちろんでございますからね。というわけでね、はい、その一生懸命の、チキンソウル今一からがかけるライブのこう、はい、告知でございますけれどもね、はい、2009年7月4日ですから、来週次の土曜日かな。
はい、
7月4日土曜日ですね、うん、大津片田ハックルベリーの方で、片田駅徒歩2分、滋賀銀行向かいでございますけれどもね、うん、はい、こちらの方でチキンソウルのライブがございます、
はい、
この日は、今一からと、そしてザビエル青木さんという方がベースで、
はいはい、
そしてドラマーにマーキー水谷さんということでね、
トリオでやります。
トリオで、共演がすごいですね、東京ベロ独奏、
はい、
東ベロでございますよ。はい、もうこっちの地域の方にはもうかなり有名じゃないですか、
有名なヘビーメタルの、
そしてちょっとコミカルな
歌詞を聞くとね、とんでもない感じ、
とんでもない感じですけれども盛り上がること間違いない方たちですから ね、はい、そしてメガポイント、
メガポイント ね、
はい、これはもうおいちゃんでございますよ、
はい、ボーカルのね、
タタラもやっておられますけれども ね、ボーカルメガポイント、これメガテンっていうことらしいです、ね、
あ、そうなん、
メガポイントっていうことで、メガテンっていうのをメガポイントに変え
た、メガテンみたいにちっちゃいとかそういう
そういうわけじゃないと思います。ああ それちょっと失礼になりますね。
はい、後で怒られます、
ね。怒られますのでね。はい、メガポイントと、そして山本慎さんですか。
新田
さんと思うんですかね、はい、山本新田さんという方、共演というところでございますけれどもね、はい、7月4日土曜日、6時半オープンの7時スタートで、大津片田ハックルベリーチキンソウルライブでございますね、はい、前売りが1500円の当日が1800円、共にワンオーダーでございます、はい、入り口でラジオを聞いてきたと言っていただける、前売り料金で入る手はずは整っておりますのでね、ぜひとも、モカさんもね、ぜひともね、これをご褒美に
ご褒美していただきましょうね。
7月4日土曜日は大津片田ハックルベリーに遊びに行っていただきたいと思います、はい、次の曲なんですが、今日はね、本当は、1995年、取り上げましたんで、もう一曲をかけしようかなと思ったんですけど、ちょっと、ブレイク起きましてなんですけどもね、この年にね、アラニス・モリセットという、女性ボーカルの、カナダ出身の女性シンガーソングライターでございますけれどもね、この方が、デビューしております、1995年ね、もう本当にね、グラミー賞ですかね、
はい、
グラミー賞6部門にノミネートですよ、アルバムが、
はい、
全世界で約2800万枚の売り上げ、
よう売れました
ね、ジャグド・リトル・ピルというアルバムでございますけど、デビューアルバムですからね、はい、そしてほとんど確か、もうほぼ作曲をし始めてすぐの曲が入っててこれだけ売れたっていう、ね、エピソードも確かあったと思うんですけれどもね、はい、そして6部門ノミネートで4部門で受賞ですから、もうすごいですよ、はい、デビューから、アラニス・モリセット1974年生まれの女性シンガーソングライターでございますけれどもね、もう、例えば今、そうですね、若い方にも大人気のアブリル・ラビーン、この辺の、アーティストもやはり、このアラニス・モリセットかなり影響を受けていると言われてますんで ね、やはりもう近代のと言いますか、今の現代の音楽にもかなり、影響を与えている、そして、これが、今日かけするのはファーストアルバムからかけるんですけども、セカンドアルバム以降どんどんとこうちょっと趣向が変わってきまして、独特の世界観がどんどん広がっていってです ね、正直言いますと私はもう3枚目か4枚目かなあの辺でちょっとついていけなくなったんですけれども、しかし
だんだん内省的になってきた
ね、かなりそういう感じですね、もうプロモーションビデオなんか見てましても、本当にこう混沌とした感じの映像でやっておられましたんでね、現在35歳でございますけれどもね、今日はこのね、アラニス・モリセットさん、私結構好きでね、もうデビューアルバムなぜかねこれジャケ買いしたんですよ、私この当時、内容を全く知らずにで唯一知ってるのは帯に書いてあった、バックバンドのベーシストに、レッドホットチリペッパーズのメンバーが
フリーが、
ベース弾いてるということだけで、私一回買ってみようかって買ったんですけどももうすごい素晴らしいアルバム、演奏歌
これはなかなかいいですよ、
そしてもう今ではなぜかうちの家に3枚あるんですけどアルバムがなんで3枚あるのかが分からないんですけども ね、おそらく誰かに貸してまた買って帰ってきてとかそういう感じだと思うんですけども ね、アラニス・モリセット、日本でもそうですね、椎名林檎さんなんかは非常にこの方の影響を受けてるんじゃないかというふうに ね、デビュー当時言われてましたけれどもね、もう声とか歌い方、なんかが非常に椎名林檎、確かに私どもも聞いてましてそんな印象を受けましたね、この 方の曲を、一曲聴いていただきたいんですけれども、うん、まあ、ジャグド・リトル・ピル、1995年の発売のアルバムでございますけれどもね、まあ、この中で、アイロニックという曲があります。アイロニック、いわゆる皮肉。うん、ということでございますけれどもね。まあまあ、なぜこの曲を選んだか。うん、まあまあ、最近テレビなんか見てましても、ニュース見てましてもですね、うん、もう割と、皮肉を言いたいような、うん、政治的なことを含め、うん、含めというかほぼですけれどもね、はい、もう本当に、何が先で何が後なのかと、まあ深くまで言わないですけれども、まあ皆さんも感じ取ってらっしゃることやとは思うんですけれどもね、はい、何が大事で何が大事でないかと、ね、もっと進めて、熟考して決めていかなければいけないことがたくさんある中で、うん、まず選挙を勝つことを重きを置いている発言が目立つ、そしてそれによってなんていうんですかね、鋼鉄もありました、いろんなことがありましたんでね、もうなんかこう皮肉の一つも言ってやりたいような感じでございますので ね、今日はもうこのアイロニックをこのアルバムの中から選びたいと思います。アラニス・モリセット、1995年ジャグダー・リトル・ピルデビューアルバムから一曲でございます。アイロニック。
チキンソウルのこの一曲、
今日は賑やかに来ましたね。
まあね、
なんとなくね、
なんとなくね、元気出さないと、ね、
元気出さないと ね、ストレス解消法ですか、ね、
このジメジメした
ジメジメして
るからね。
ね、確かにもう言いたいところいっぱいあります
けど、ね、ありますけど、なかなか、ね、ここ 2,3 日いきなりね、ええ、このもう大雨とこの湿気、
はいはいはい、湿気すごいです ね、
もうこの楽器で、ね、僕ギター持ってますけどね、はいはい、この湿気の急激な変化、非常に良くない、
良くないですね。確かにね、
大概楽器関係は木でできてるんで ね、
そうですね、乾いてる方がいいんでございます、うん、いい音がしますからね、そうそう、乾いてる方が
ね、ちょっとした感じで、
あまり楽器に潤いはいらないですけどね。そうですけどね、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、うん、とっておきの1曲を棚から1つかみでご紹介ということでございますけれどもね、はい、今日はどういった曲を、
今日はね、曲、はい、というかもう B.B. キング、
B.B. キング、もうブルースですね。
ブルースのね、
はい、もう大御所中の大御所
でございます。大御所中、当年で83歳、
83歳、
うん、
おー、なるほど、
すごいす
よ、まだご存命で、
ご存命で、
あ、いらっしゃって、
まだ現役でやってると
思う、活動もされてらっしゃる、
うん、で、ここどうですか、 2,3 年はもうあの海外っていうかね、はい、まあ、この人はアメリカの人なんで、はい、ヨーロッパとかはもうツアーは回っておられないと思いますけども、はいはいはいはい、それまでもずっと年間300本ぐらい、
お、
えげつないですよ、
えげつないです、ね、
もうほぼ毎日、
そうですね、うん、ハウンドドッグか BB キングかっていうぐらいのライブの数ですね。
で、各国回るんですよね、この人、はい、もうとりあえずね、ブルースを世界に広めたのは多分この人であろうというぐらい、まあ、その300という数字がね、年間の、ね、物語るわけなんですけど、
まあ、ブルースの中でも、名前で言うとやはり一番有名じゃないですかね、うん、BB キングと言いますと、
ね、ポピュラーな感じの曲奏と ね、
そうですね、
ポップな感じはするんですよ、はいはい、あとはまあ普通なんていうんですかね、ブルースで言うと、
はい、
ってなんかガッカってね、どっちかというとちょっといなたい感じのね、泥臭い感じの感じ、するんですけども、この人の場合はどっちかというともうちょっとポップな感じで、はいはい、こういう感じのね、はいはいはい、こうリズミカルな、
そうですね、
ブルースも取り入れてっていうところで、はい、まあ、聞きやすくね、うん、するようにっていうのがあったと思うんやね、
はいはいはい、
だからまあその分で世界にもあちこち、うん、
広げていく、
広めていくというのをずっとやってるわけなんですけども ね、
はい、
でこの人のね、持ってるギターがね、
はい、
エレキギターなんですけど、はい、ルーシールっていう、
ルシールですね、
女性の名前なんですけどね、これルーシールってね、はいはいはい、このねルーシールの名前のね由来っていうのが、
はいはい、
まあ、まだ、1950年、
1950年
ですよ、まあ芸歴長いですからね、この人、
そうですね、
ね、まだその地方でまだやっておられると思うんですけどね、クラブでライブをするわけですよ、
うん、はい、
で向こうのライブっていうかクラブでライブするっていうのも大概酒飲んでもぐちゃぐちゃになってるわけですよね、
はいはいはいはい、
である男2人が喧嘩を追っ始めるわけですよ、
はい、
でドタバタやってるうちに、暖房をひっくり返して、
はい、
火がついて、
はい、
店が燃えたという、
店が燃えた、
うん、
お
でみんなわーっと言って逃げるわけですよ、はい、当然ね、はい、お客さんもみんな、
そうそうですね、
BB キングも入り乱れて、
はい、
で、はたと気づいたら、うん、ギターを拭き忘れたらしいですよ。あ、お店に。
お店に。燃えてるお店に。
これはいかんと。
はいはいはいはい。
あの、燃えてる店に入って、
はい、
あの、たくつけ出したらしい。
なるほど。
おー。うん、
無事やって、
まあ、無事やったみたい
な。なるほど。
まあ当時そのギターってなかなか買えへんのよね。この人もそんなにあの若い時はずっと苦労して ね、あのプランテーションにいては畑で、うん、あの働いておられて、後にあのトラックの、
はい、
運転手さんとかをされながら、ね、まあライブをやってるという感じの人やったんですけどね。当然ギターも高くて買えないんで、はい、も
う
それはやっぱり火の中も入るんですよね。そうですよ、で翌日にね、そのなんでこれがなんでそんな喧嘩があったんやという話を聞くと、はい、ルーシールという女の子を取り合いしたみたい
な。なるほど、なるほど。その喧嘩を始めたお二人は、
お二人が話を聞くとね、
はいはいはいはい、
うん、でまあ後ねそれを、女性をめぐってね、はい、争うようなバカなことはしないように、
しない
ように自分に戒めるように。
なるほど。
ギターの名前はルシール
ルシールと
したんだと。
ね、
怖い話ですよ。
怖い話ですね。なるほど。そう
ね、初めて旦那の名前つけようか。え、ギブソンに。
ね、私のギターも燃えてますから ね、
ね、 一回ね。
一回燃えてますから。
もう助け出してないもんね。
いや、もう助かったんですよ。
気の中が
ね。そうなんですよ。もうだからそういう意味では B.B. キングのルシールと私のギブソンは同じ
境
遇になってますよ。ね、むしろ言うたら私のギターの方がもうさらにもっと長い時間
最後まで燃え切ってる
からね。そうそう、ケースがもう完全に燃えてましたからね。中身大丈夫でしたけれどもね。
ね、
そうですよ。
まあね、はい。まあどちらにしても火遊びはいけない
いけないということですね。まあしかしこのギターをね、やはり有名なのは、うん、この方あのふっくらしておられますので、
あ、まあ、ね、
お腹の上にギター乗せるんですよね。そうそうそう、乗ってる感じなんですよ。だから我々もよくあの例えばだんだんと太ってきた時なんかに、うん、はい、もうお前そこまで太ったらビビキングみたいに腹の上にギター乗せて弾けやなんて言ってね、よく冗談で言ったりしてましたけれどもね、
うん、まあ大時期になりますけどね、
僕は。はいはい、近いものがありますね。
近いもの
な
んですけど ね、
はいはい、
今日おかけするのはね、
はい、
1978年、
はい、
ね、クルセイダー、僕の好きな、はい、バンドがバックについてという、
おー、そうなんですか、うん、
あの音源なんですけどもね、はい、ミッドナイトビリーバーという B.B. キングのアルバムの中で、
はい、
クルセイダーズがバックを務めるという、形で、後にあのロイヤルジャムというクルセイダーズの、ライブ版にはこの曲も入ってるんですけども、うん、それもまた逆の立場になってクルセイダーズフューチャリング B.B. キングという、
なるほど、
まあまあ、あの持ちつ持たれつというか
ね、まあこの方はいろんなアーティストと一緒にやられ
ますよね、
まあ、有名なところはやはりクラプトン、
もうクラプトンはね、まあクラプトンがもう熱望したらしいね。
そうですね、
まあそんだけお金を持たれたということですよ。
そういうことでしょうね。
もうね、やっと俺もここまで来た
ね。なるほどなるほど。もうステータスやったわけですね。
そうそう、
ね、もう有名なとこ、あとローリングストーンズなんかのそうですしね、うん、もういろんな方と
U2 もやってるからね。
あ、そうですか、
うん、これがまたいいアルバムでね、まあ、B.B. キングがやってくるみたいな曲の内容を U2 と一緒にやって、ライブ版があるんやけど、これがまたいい感じ。
あ、そうですか、うん、
貸し、あ、それも貸したね、ハックルベリーの鎌田君から
。あ、そうですか、
帰ってきてないな、
そういや、それも取り上げるべきですね。
また今度かけてみようかな。 ER ワウなんですよ、 U2 でもね、
U2 でね、
うん、はいはいはい、
今日はクルセイダーズ、
クルセイダーズ、ちょっとメロな感じの中にあの B.B. キングのスクイーズのチョーキングがグッと入ってます、
はいはいはい、なるほど、そちらに注目していただきたいですね、
うん、
はい、では曲紹介の方お願いします。
はい、 B.B. キングで Hold on。
はい、聴いていただきました曲は B.B. キングで Hold On でございます ね、
うん、ね、
いいですね、
メロな感じ、ね、
メロな感じのね、
ね、
こうなんかこうちょっとこう砂浜かなんかで聴きたい感じもありますね、聴、ね、うん、いていただきましたけれども、ね、ちょっとね、まあ、ちょっと時間があるんで、
うん、
あの面白い、ランキングをまた一つ見つけました、人には言えない、
うん、
ケチな自分の行動ランキング、
はい、
かっこ女性、
うん、
まあ、女性の行動の中で、
ね、
ね、はい、面白いですね、1位はクーポンが使える店に行く、
はいはい、
これは賢く使うべきですから、ケチとは言えないです ね、これはね、そして、2位が服は基本的にバーゲンでしか買わない、
うん、
はい、ね、うん、お得ですから、
はい、そうですよ、
ね、そして3位はスーパーの閉店間際の時間を狙って、うん、半額になった惣菜を買う、
はい、
あなた買いますね、
基本ですよ、
基本ですね、これはこれもお 得ですからね、
あと5分待っちゃったら必ず待つもんね、
待ちますね、そうですよ。そして雑誌は立ち読みするだけで買わない、
あ、
これはダメです、
ね、
これは立ち読みはダメです、あの買う人に邪魔です、
あ、
そしてあの買おうと思った本が汚れてる時ありますからね、これは勘弁していただきたい、うん、そして5位がインターネットなどで予約して電話代などを浮かせる、はい、 もう今インターネットやと、うん、もちろんお金もかからないということで、うん、はい、そしてインターネットの方がお得やったりします
も多いですからね、
予約をすると、はい、そして6位がポイントがつくギリギリの金額で買う、
ね、
ね、うん、そして7位はティッシュは買わず、はい、マッチで配っているもので代用、
あ、なるほど、
ね、はい、8位がガソリンは1円でも安いガソリンスタンドを探す、うん、まだ最近上がってきましたから ね、これはもう大事なことでございますよ、うん、そして9位、家で使うタオルは新聞社のロゴ入り、は
い、あ、ねね、ちゃんと取っておくっていう、ね、
そうそうそうそう、はい、そして10位がスーパーのロール状の袋、あの小分けするやつですね、はい、1枚ずつ切るやつです、はいはい、うん、をたくさん巻き取ってもらってくる、
もらってくる、
これもあまりもらいすぎるといい、ね、
結局それを何に使うかが問題、ね、
そうそうそう、それもありますし取りすぎていいもんだろうかっていうところもあるんですけれども ね、うん、はい、ね、どうですかね、人には言えないケチな自分の行動、うん、何かありますか。
あ、それはやっぱり僕の場合は、ね、食材、
食材です ね、それはもちろん、ね、まだ今なんか、ね、某コンビニエンスチェーンでちょっと今なんか揉めてますけれどもね、うん、あの半額にしたりするのがいい、はい、を例えば本社はダメだと、でも店は残るから売りたいということで揉めてらっしゃって、昨日なんか結論が出たようなニュースも見ましたけれども ね、まあね、あの僕ね、昨日ですよ、うん、ちょうどあの買い物に行きましてね、ビールと、食材を買いに行ったんですけれども、うん、そしたらね、卵が、
はい、
卵がです、うん、1000円以上の買い物をした人に限り、うん、10個100円だったんですよ。お得じゃないですか、はい、
そう
やね、ビール2本ぐらいしか買わない予定だったんですけど、
う
ん、これは100円にしたいじゃないですか、と、
ね、
いうことでビールをちょっと多いめに買いましてね、
それ得な感じだね。
そうなんですよ、でどっちみちのわけですから、うん、で1000円に到達して、うん、ちゃんと1000円100円の卵を買い求めてまいりましたけど、うん、これも大事な、これもやりくりですからね、ケチッと言ってはいけない人に言って大丈夫でございます、
ね、節約とね、
そうそうそうそう、
ケチは違うんです
よ、違いますからね、うん、そうですよ皆さんね、恥ずかしがらずに、ね、行動していただきたいなと思いますけどね、そうそう、また皆さんの人には言えないケチな行動あったらね、また来週でもいいのでね
人には言えへんから言わへんかもしれない、
あ、そうですね、まあ、匿名で結構でございますので ね、送っていただきたいと思います、はい、それでは次の曲です、アナログボックスからスタート、はい、聞いていただいてます曲がアナログボックスからスタートでございますけれどもね、まずそうですね、もう今日のエンディングでございますけれども、もう7月4日の、ハックルベリー、はい、チキンソウル、こちらの楽しみにしていただいて、ね、
そうですね、はい、よろしくお願いします、
そうですね、もうこのうっとうしい天気続きますからね、はい、 あのスカッとしに、
スカッとね、
スカッとできるでしょう、おそらくこのメンツであれば、
ね、
ね、間違いなく
あーやーとか騒げます
ね、大騒ぎできると思いますんでね。そして大騒ぎしたくない人は黙って見ててもいいわけです。
あ、まあ、そうです。
それもご自由なスタイルで、ね、はい、見ていただければ、ね、7月4日土曜日は大塚またハックルベリー、はい、ぜひとも遊びに行っていただきたいと思いますけれどもね、はい、まあ、今日はね、ストレス、
ストレス ね、
まあ、本当にこう天気が悪いのが続くと本当にストレス溜まりますからね、はい、皆さんもあのいろんな方法で、うん、ストレスを発散していただいて、うん、あの悪い道に走らないように
、悪い道
悪い、ね、やってはいけないことをやらないように、
そうそうそうね、
爆発してね、
あ、そうそう
そう、そうなる前にやはりストレスは発散していくという、ね、
そう
ですよね、
うんう
ん、もうあのいろんな方法があると思
うんですよ、
ね、うん、私もちょっと何か新しいストレスの解消法を探したいなと
思います。あ、そうですね、まずね、
はい、そうですよね、皆さんもね本当に、まあ、そして天気がね、あの、うん、本当どうですか、まあ、雨もきつい雨が降ったり、
そうですね、
多々あると思いますんでね、うん、あの車の方そして体気をつけて、ね、過ごしていただきたいなと思います、
はい、
ね、あの6月もうあと1週ございます。6月30日ですかね、
30日ね、
でも梅雨もいつ明けることやらですけれども、
ね、まあね、まだまだ、
まあ、でもしかし降るときには降っていただかないとという、うん、そのオープニングでも言いましたけれどもね、雨はどんどん降っていただいて、まあ、雨を楽しむぐらいの気持ちで、
あ、ね、雨に歌えば、
雨に歌えばいろいろ
ございます、にゃにゃにゃに
ゃ、ね、歌わなければよかったですね。ね、雨を楽しむ気分で梅雨を、乗り切っていただきたいなと思います、はい、うん、それでは今日もチキンソウル今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週の火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、さよなら。
皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソルの勝手にされました、チキンソルの今一からでございますと、ですね、まあライブが終わって一段落というところなんですけどもね、高田英二さん、毎度のごとく、熱いライブをしていただきまして、ね、いつもはね、12月の冬口のツアーで毎年来られてるんですが、今年はまあ6月も全国ずっと回っておられるというので、片田にいらっしゃいましてね、また12月、これはまあいつも通りということで、また寄っていただけるということなんで、またご一緒にという感じで、させていただこうかなというところで、まあ、毎度のごとくそれも、セッションをさせていただきまして、気持ちよくギター弾かせてもらったんですけど、今年っていうか今回はね、4バンド5バンドぐらいが、滋賀の、地元で、セッティングされましてですね、いつもはね永遠という曲のバックをねここ数回は僕らが、リズムセクションをやったんですけども、今回はミルクチェアっていう、バンドがですね、もう若いもんなんですけど、もう20代前半ですからね、に、ちょっと若いものに変えてみようということで、やっていただきましてね。まあ、ちょっと軽い打ち上げの時にね、高田さんが言ってたんですけども、今日のバック フはなんか元気があったねとか言ってね、なかなかあの若い者とやるというのは、いいことだってねいうことで、本人たちもね、あのまさかこんなところでこんな爆音来るとは思わなかったみたいな感じでね、いつもはまあ僕らがやるとじわじわじわじわという感じで、曲を盛り上げるんですけどもね、なんせもう若いですからいきなりドカーンという音が出てきましたよね。もう声が出なくなるわね。あとはあのエイジさんはだいたいあのアコースティックギターでずっと回っておられるんですけどね、昨日のその最後の曲ばかりはねエレキを貸してくれという感じで、もう音量が足らない状態になってて、まあそれもいい経験というかね、若いこうなんていうんですかね、勢いに触れるっていうのはいいことやなっていうので、また明日のライブからもとか言うということをねおっしゃってましたけどもね、まあ僕たちからすればね、やはりあのそういう全国回っておられる方でね、一緒にさせてもらうっていうのはまたこちらも刺激になるということなんで、また皆さんもねそういうところも見に来ていただければと思うわけでございますが、まあまずは、僕の場合は7月4日ですね、カタタハックルベリーでライブをやるわけなんですけども、7月4日と言いますと、4、5、6、7、8、8日と言いますね。7月8日というと私の誕生日なんですよね、これ。このネット放送聞いていただいている状態ですと、もう6月も最後の方かなということになっているわけなんですけどもね。プレゼントはいつでも、OK ですよ。こんなのはね。多少遅れても構いませんけどもね。もうじき誕生日なんですよ。ね。まあ。メールでもいいですよ。メールでもって言うと変ですね。メール外ですかも。どうかな。うん。まあ、ね、歳を取るというよりは重ねるという感じになってきてるわけですけど、ね、なんか、重ねて体は大きくなるばかりなんですけどもね、できるだけ、その、知性であったり、人格であったり、そういうものは高めていきたいなとは思うわけですけども、今日ね、パインのモカさんがね、100キロですか、お声になられたって、まあそれでも5キロ上下っていうかね、まあ僕も結構ね80キロ以上超えた時はね体重計乗らなかった時もあったんですけども、5キロぐらいはねちょっと頑張ったらすぐ動きますからね、そこから絞るのが大変ですよ、痩せるっていうのはもうね、大変なんですけどね、この間というか、1年2年ぐらい前ですかね、岐阜県に行きましてね、先週も言ってましたシャメールの、ことですけども、焼肉屋さんに行きまして、いろんなポスターが貼ってあるわけなんですけどもね、ダイエットは明日からって書いてね、豚ちゃんの大きい絵が描いてるんですね。まあそりゃそうでしょうね、お肉屋さんというか焼肉屋さんですからね、ダイエット今からしましょうっていうのでダメですよね、明日から出ないと、今がっつり食べてもらえないと困るということでですね、もう得てみようと言いますかね、まあそりゃそうなんですけど、なかなかねそういう風に書いていただけるまあ焼肉屋さんもないんでね、それをまあシャメルでカチッと撮ってきたわけですけど、これまた映像の方でまた見ていただければと思うわけですが、あこれもまた皆さん、お手持ちのなんか面白い、そういうものがありましたら99@85.fm の方に、送っていただければと思いますので、よろしくお願いしますという感じですが、ね、焼肉屋さんってどうですか？お好きですか？
変な振りですね。
アナログボックスの始め
です。突然変な振りですね。大好きですよ。
大好きですね。
焼肉屋さん大好きでございますよ。
最近行ってない？
今ちょっとびっくりしましたけどね。その、なんか振りがね。最近行ってないですね。私も行ってないですよ。
あ、行ってない。
いつ、うん、もうどのぐらい行ってないやろう。結構行ってない、
ね。そうなんですよね。
うん。もうでもこの季節になると、うん、やはりバーベキューなんかしてね、焼肉屋さんに行かずに、バーベキューっていうのも一つ手でございますよ。
手ですね。
うん、私もちょっと近いうちしようかなと考えておりますけどね。なるほどね。バーベキューいいですね。お焼肉屋ね。焼肉屋、最近はやはり、うん、塩焼きっていうのが結構
あタレじゃないやつね、タレじゃない、
昔はもう焼肉っていうとタレの店しかなかったですけど ね、うん、最近はこう塩焼きとかね、はい、塩で食べれるお肉なんていうのが ね、
ちょっと上等やね、
上等ですよね、そしてあのわさび醤油なんかで、
それも上等やね、
上等ですね、そういうの食べたいです ね、 ね、 一度ね、
節約しないとダメ、ね、まずね、そこに行き着くまでが大変、ね、まずね、
私がね、うん、一番通った焼肉屋さんはね、はい、浜尾津にありましてね、うん、もう今ないんですけど、ちょっと変わったお茶会ってあるんですよ、うん、そしてね、あの、まあ、その近くの飲み屋によく行ってて、はい、でそこの飲み屋 の、 あのマスターに、うん、どっか焼肉屋ええとこないって聞いたら、うん、すぐそこの路地を入ったところに面白い焼肉屋があるから、うん、行ってみと、はい、面白い焼肉屋ってどういうことやと思いながら、
美味しいじゃないやね、
で行ったんですよ、
う
ん、
さあ
なお客さん誰も見なかったんですけど、うん、まあ、入り口の塔が開きます、はい、そして私が入ったら下駄箱があるんですけど、うん、そこにちょうどその店主がいたんです、うん、
大将がね、
大将が、はい、大将がいて振り向きざまに、うん、普通なんて言います、
いらっしゃい、
そうでしょ、うん、いらっしゃいませでしょ、はい、いらっしゃいませもなく、うん、生レバー食うって言わはったんですよ
一押しなんやろね、まず生レバー、
ほんで、あ、好きやし食べるって言ったら、はい、腐りかけのええのがあるわって言いながら奥に行かはって出てきた生レバーがね、うん、もうほんまに美味しかったね、あ、もうあの普通あの油と、うん、
なあ、オリーブオイルとお塩が多い、ね、
オリーブオイルじゃないですね、
あ、ごま油、
ごま油ですかね、うん、え、ごま油ですか、
ごま油のとこもあるよ、
ごま油ですよね、うん、塩とつけるんですけど、うん、もうつけんでも美味しいぐらいのやつ で、はい、でそこの、まあ、変わったメニューがいろいろありまして、うん、まあ、当時今やったら結構置いてる店多いんですけど、うん、顎の肉でアギとかね、あの面の肉でつらみとか、うん、タンでも、下根って言って根っことかね、
根っこのね、でかいですね、う
ん、とかいろいろ変わった肉が置いてあるんですよ、うん、でそのさっき言った顎の肉アギは、はい、ちっちゃい肉で、うん、もう一気に皿に乗せてしまって、うん、ずっと何回も裏返し何回も裏返してカリカリになって油落として食うんですよ、レモンをかけて、この焼くタイミング、うん、焼き上がりのタイミング、うん、そしてレモンを先にかけるか後にかけるか、うん、全て店の指示なんですよ、あ、で向こうから見てるんですよ、どっか見てるんですよ、で例えば何人かで行くと、うん、まあ、焼ける間ビール飲んだりしてこう喋ってたりするじゃないですか、うん、でもその例えばアギを焼いてる時は、うん、全員が箸を動かしないと怒るんですよおそこの兄ちゃん箸動いてないし食べたらあかんでって言うよ
食べたらあかんでという
し、働かざる者食うべからずって言われるんですよ、でうち の、 あの店で腹壊したら、うん、おっちゃんに言うてやと、うん、おっちゃんの知ってる病院だけ紹介するからって言われるんですけど
それは何か意味があるのかな
まあね、でもね、非常に美味しい、うん、もうあの有名なお店でしたけれども、うん、もう今ちょっと、どうですかね、4、5年前に久しぶりに行ったらもう閉まってまして、うん、今やっておられないんですけども、ね、非常に美味しい、うん、ね、そこはもうその当時だから珍しかったんですよ、その塩焼きのお肉とかもそこは置いてましたし、うん、はい、で他で食べられない部位を食べましたんでね、はい、肉屋といえば私はもうその店を、ね、もう今なくなった店やし名前言ってもいいですねチャンピオンっていう店なんですけどね
チャンピオン
チャンピオンなんです
よ、形容されたのかな、
そうそうそう、でね、よその店の悪口ばっかり言うんですよ
それもどうかなチャンピオンやの、だから強い人はそんなこと言っちゃダメですよ、そうそう、
ね、どこどこの有名なチェーン店とかねの名前を出して、そそこなタレやろ、タレで出すっていうことはね、味に自信、肉に自信がないねんとか ね、 ね、そういうことばっかり言うんですよ、
まあ、うん、まあ塩でね食べられるっていうのはね、そういうことなんですけど、ううす、ね、上等ですから、
ね、上等ですね、でもね、そんなにお高くもなく、安いお店でね、
お求めやすい
お求めやすい価格で ね、 ね、あの非常に美味しい、ね、もうまたぜひ復活してほしいなと思うばかりなんですけどね、
またね、食べたくなるね。
そうですね。肉、ね、そんな話をすると非常にお腹が空いてきますね、これ。肉食べたくなってきますね。
肉ね、食べたいな、
そうです、うん、
これはですね。ただね、僕もね、ちょっとね、体重がね、それこそ明日からダイエットぐらいな感じになってきて
るんで。今何キロあるんですか？
今ね、乗ってないんで分からへんんだけど、多分70は行ってないとは思うけど、手前ぐらい。
そうですかね。いや、見た感じかなりコロコロしてきてます。
コロコロ。いや、ほんでね、この間、大衆ホールでライブしたでしょ、うん、
はいはい。
写真を撮っていただいて、はい、見たわけですよ、はいはい、またコロコロしてる
んだね、コロコロしてますね
なんかね、うん、ギター抱えてると多少猫背になるんよね、人間って、猫背がなんか本当にね、ま、丸のね、ほんまの猫背になってる感じ、
一時ちょっと痩せてたじゃない、すっきりしてたのに、最近ちょっとまた見るたびにこう、私も一週に一回必ず見ますけど、う
ん、プクプク
プクプクと、プクプクの週とプクプクプクの週とか、
あるん、
プクの週もあるんですよ、あの
全然減ってないよねでね、メガネね、僕かけてるから、こう耳のとこで止まってるよね、はいはいはい、 だここ最近ちょっと痛いの。あ、
顔の横が。
顔が大きくなってきた。
横幅が出てきたわけ
ですね。出てきてるかもしれない。ここは、でも運動できひんやん。耳のとこって。
それはやっぱりね、体重落としていけばそこも自然
と。まあ自然と落ちていくの
かな。落ちていきますよ、絶対。
ねえ、ここなんとかしないとね。ねえ。ダメですよ。
ダイエット。
これからね。
これからでも夏、それこそバーベキューだ、なんだと、ね、美味しい季節ですよ、これまた。ね、
水着の季節ですから。
それ関係ないですね。ね、全く関係ないですね。すね、私、放送前もね、チカラさんと喋ってて言ったんですけど、もう本当にね、夏に、うん、食欲が減ることがないんですよ。もうだから暑いし、もう今日は何も言えばとか、うん、もうあっさりしたもんでとか、うん、ないんですよ。いつでもがっつりいけるんですよ。
ね、なるほどね、幸せやね。
そうなんですよ。年中がっつりいけるんですよ。
羨ましいな。いや、僕も落ちるとね、やっぱお豆腐だけとかね、ツルツルっといくだけとかね、
そういう経験がほぼないですね、僕は。
えらいもんやんね。
やっぱエネルギー要件使うじゃないですか、夏は。
うん、まあね。
汗もかくし、ちょっと動いただけでもね。だからやっぱ食べないと。
まあ、つかね。
そうなんです。
なんとか、なんとかしなくちゃね。
そうですよ。
まあ、食べて、ね、食べて消費して、痩せるっていう。これが一番いい。
もちろんエネルギーは蓄えて。
蓄えて。
ね。
取り入れて。
余分なものを。
こう燃やしていく。
燃やしていくという。
これが一番いい、痩せ方らしいですからね。ぜひともやってみたいな。週一のね、自転車乗ってるようではダメやね。ちらーっと。
ジムに通うとかね。
ジム、
もう思い切ってボクシングジムに通うとかね。
ああね。
もうアスレチックジムじゃなくて。
で、ボクシング。
もう本
当に。何かに怒りをそこにもつけるみたいな。そうそうそう。
ストレス解消ですよ。
そこもね。かもしれない。
今、よくボクササイズとか言ってね。
ボクササイズね。
ボクシングでこうダイエットするとかもありますから。
そうね。
もう、そしてあの人たちはね、ボクシングの人たちはね、体重落とすプロですから。
まあね。
それはもう、それはもう一番いいと思うんですよ。過酷でしょうけど。
過酷やけど。でも僕、プロじゃないから。
でも強くもなるんですよ。
強くもなるね。
これはもう一石二鳥じゃないですか。
ただね、僕一応ギタリストですからね。拳は大事にしない。
いやいやいや、そんなことで、そんなことで痛む拳ならギターなどやめてしまえ。
そういうことなのか。そうか、一回ちょっと考えてみようかな。
そうですよ。グローブするんですから、拳は痛まないです。
あ、グローブですね。グローブね。95年グローブデビュー。
そうそうそう、今日の放送。
あのグローブやったのかどうか分からんけど。来週は何したっけ、何
年、
ね、来週 何の年、
いや、まだ決めてないです。
あ、また決めて
ないです
ね。まあ、その辺は、まあ、
お楽しみということ
で、
はい、
ちょうど時間となりましたということで、はい、でね、アナログボックスのはじめさんと、
はい、
天の声サイモンさんと、チキンソルの今に力でお送りしました。それでは、お気に、
さよなら。